皆さんおはようございます。今週は吉波姉妹が亡くなられて、本当に忙しい、本当にまた今まで経験したことのない、まず火葬式から始めるというそのような式を持ちました。しかし幸い本当に恵まれた、素晴らしいというか慰められた葬儀になりました。その中で私は今日この説教をその後準備をしておりましたけれども、忙しかったけれども別に難しいことではありませんでした。なぜならば全てこれは私が経験していることであります。そのことをお話をいたしたいと思ったわけであります。今日の、話の内容は前に書いてある下に書いてますね。タイトルは御心にかなう祈りは必ず聞かれる、第一ヨハネの5章の11節から16節の言葉であります。で、御子イエスを信じる、この下のところを読んでます。また修法の、用紙、説教用紙ですね。御子イエスを信じる者は永遠の命を持っています。永遠の命を持っている私たちの祈りは御心にかなうなら必ず聞かれます。それが私たちの確信です。永遠の命、この今日もこの聖書の箇所を朗読しているのを聞いてまして、永遠の命を何かこう特別にいただいたわけではなくて、御子イエス様が持っていらっしゃる。御子イエス様を信じているならば同時にそのうちにある命を私も持つことができる。簡単なことであります。ですから、永遠の命を持つために何か特別なことをしなければならないのか、そうではありません。永遠の命はイエス様のうちにあります。だから主イエスを持つならば私たちは自動的にこの永遠の命を持つわけであります。今日はこの永遠の命を持っている者がその命の力を使っていかなければいけない。単なる持っていてということではなくて、持っているこの永遠の命の力を私たちは使わなければいけない。そのことをお話をいたしたいと思います。ヨハネの手紙はわずか5章からなる手紙でありますけれども、いよいよ終わりに近づきました。5章の11節から16節までですから、あと17節から21節、これが次の時の説教の内容になります。ですからヨハネは大事なこととしてこの手紙を書いた目的をはっきりと読者に知らせます。他のことはどうでもいい。この目的を外せばこの手紙の意味はない。そのようにおそらく語ったと思います。ヨハネは福音書も書きましたけれども、やはりその福音書の最後に同じ言葉を書いております。5章の13節から第一ヨハネの5章の13節を見ますとこう書いてあります。私は神の御子イエスの名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのはあなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。当時は新約聖書はまだできておりません。ですからこう毎週会堂に集まってこの御言葉を聞きますけれども、難しい内容もあります。しかし大事なことはこのあなたが永遠の命を持っている、それを持って人生を強く生きなければいけない、そのことをあなたによく分からせるためであると、わざわざこのようにまとめて話しました。ヨハネの目的は 読者である私たちが主イエスを信じて永遠の命を持つことであります。それではこの永遠の命とはどのような命なのでしょうか。この命はただ永遠に生きるだけの命のことではありません。この命は神の姿に似せて作られた私たちの本来の姿を回復させる命のことであります。もともと私たちは映っていませんか、向こうに映っていない、誰かちょっと お葬式で、ここのいろんな、ここに線がいじられたかもわかりません。しかし、ちょっと進んでいきます。で、このように私たちに永遠の命が与えられたというのは、この永遠の命は私たちのこの本当のこの永遠の命の内容を回復するためであります。神と交わりをし、神の家族の一員としてこの力を持ってこの宇宙を治めるために私たちは作られました。それはこの創世記のところを見れば明らかであります。神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。これは旧約聖書ですから、ヘブル語で書かれていますね。ここに我々に似せてと言って、わざわざ神が複数であるように書きます。神は唯一であるというのも聖書の最初から最後までに貫かれた内容でありますけれども、私たちが理解するときにそれは複数の形で現れますよ。父なる神、子なる神、そして聖霊なる神。ここのところをですね、なんとか別の訳をしようとしても、これは我々という複数でしか言えないですね。この創世記というのはこのイスラム教徒も同じものを持っています。しかしここはやはり我々なんですね。ですから私たちはやっと新約聖書に入って、父なる神、そして使わされた私たちのところに救い主として来られた子なる神、そしてイエス様が十字架にかかってその体を持たない形で私たちのところにとどまっておられる、それが御霊なる神であります。このようにして私たちは理解しようとすれば、もちろんもう全然我々の想像できないような世界のことでありますから、我々の側に通訳して話するならば、これは複数という形になってしまいます。ですから我々は、私たちはこの神の形に似せて作られた、そのようなものであります。それはこの物質でできている宇宙を収めていくために、力を持って私たちはその技に当たらなければならない、そのことのためであります。しかし私たちは与えられた自由意志を用いて、神なしの人生を実は選んだらなります。これが罪の本質であります。何か間違ったことをしたか、何か不貧困なことをしたか、そういうことではないんですね。作られた目的を外れて、私たちが自分勝手な世界を作っていった、ここに罪の本質があります。その結果、人は神の形である尊い姿を失ってしまいました。それゆえに神は私たちをエデンの園から追放されました。このエデンの園というのはどこにあるのか調べている人がいますけれども、このエデンの園は地上の どこかにある場所のことではありません。比喩であります。例えであります。これらの経緯については創世記3章を読んでいただきたいと思います。で、私たちは今主イエスを信じて永遠の命を持っております。確かに持っております。紀元30年の5月、ペテロは主イエスが十字架にかかられたことのゆえに旧約聖書ヨエル書の予言が成就したと群衆に語りました。その箇所をお示しいたします。2章の16節、ペテロは声を張り上げ人々にこう言った。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。神の霊、主イエスの霊、その霊が実は私たちのうちにあるのであります。6月2日の月曜日、 KDDI の一斉送信で80名以上の方々にショートメールを送信いたしました。その内容はこうであります。いつもこれ70文字を超えますと値段が2倍になるんですね。ですから70文字に入るように、まあ、プロをしてやるんですけども、もう私はこのことは気にしない。70文字を超えて140文字までは2倍になっても構わない、大事なことですからと思って、もう70文字の制約を取っ払いまして送りました。こういう内容ですね。主は言われる、幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。旧約聖書ハバクク書2章3節、藤子ヘミングを支えた聖書の言葉、神戸ゴスペルキリスト教会、神戸 G 教会と、ここは短くしなければ超えますので、なんとか頑張ってきたときの名残であります。この言葉というのは非常にこの藤子ヘミングの生き返らしました。大事なことですね。旧約聖書も新約聖書も時間的な隔たりがありますけれど、神の言葉に変わりはありません。今も私たちに対して生きて働く力であります。この4月ですから2ヶ月前ですね、神戸大学の医学部で一つの教授選が行われました。まあ、あまり馴染みがないかもわかりませんが、4月に一人の教授の方が退職され、その席をめぐって戦いが始まりました。医学部の教授たちは他の学部の教授、ごめんなさい、医学部の教授選は他の学部の教授選と違って、破れれば全てを失うところの選挙であります。大学を辞めなければならない。それによって研究者の生命を絶たれます。収入を失ってしまう深刻なものであります。そのえげつなさは、皆様ご存知の白い巨塔ということで、2度も映画化されました。大変なドロドロしたえげつない選挙戦がなされるわけですね。で、白い巨塔のような現金を飛び交うというのは現在はありませんけれども、えげつなさはやはりあるんでありますが、その神戸大学でもそうでありました。そう聞いております。で、私はそのうちの一人の人と知り合いであるもんですから、その内容を聞かせていただいたわけであります。候補者は3人、一人は他大学からの方、一人は同じ仲間、7つ上の上司なんですね。一人は私の知り合いの方で一番若い 40代半ばの方でありました。この方はクリスチャンでありましたが、残念ながら十分に神の力を知らない方でありました。洗礼を受けて十分に教会で教育されずに長年歩んできたわけであります。若いその先生は自分の職が失われたら大変なことであります。家族がいます。子供さん2人います。そのような恐ろしさの中で日に日に元気を失い、仕事が手につかなくなってきました。私は外部の人間でありますが、そんな彼にハバクク書の言葉、先ほどこの今映っているこの言葉を実は送ったのであります。すぐに彼から返事が来ました。ありがとうございます。御言葉によって覚悟を決めました。もうそれまで何にも手につかない、もうただ震えてるだけ。しかしこの御言葉によって覚悟を決めたというんですね。主は言われる、幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。御言葉の上に彼は立ちました。それから選挙までいろいろと複雑なプロセスがありましたが、そのことは省きます。4月の半ばに投票が行われました。そしてその日の夜遅く、この方からメールが入りました。教授選に勝ちました。一番若い、本人も諦めてた、しかし御言葉に立って教授選に勝ちました。6月1日にこの方の教授の事例が出たんですけども、5月の31日に教授と書いた名刺が釣り上がったんですね。それを私に一番に送ってくれました。ああ奇跡だな、いや御言葉に立つならばこれは起こるんだ、このように思ったわけであります。そして御言葉の力を感じましたとメールに書いてありました。私はその返事に再びこのハバクク書をメールで送りました。生涯この神の御言葉に立って歩んでほしいと思ったからであります。永遠の命とは聖書の御言葉には力があることを信じさせるところの命であります。主イエスはこのように言われました。これも皆さんよくご存知だと思いますが、11章の23節、イエスいいとも、まことに汝らに告ぐ、この山に向かいて移りて海に入れと言わば、そのごとくなるべし。正しき人の祈り、働きて大いなる力とならん。これは実際起ころうとすれば起こります。会津磐梯山が爆発した山の半分が吹っ飛んでしまったんですね。そして湖ができました。そのように起これば起こります。私たちはだけど言う人は、この移りて海に入れと言う必要はありませんね、普通の時に。そして訳部書の5章16節と付け加えました。正しき人の祈り、働きて大いなる力とならん。永遠の命を持っている私たちは信仰を働かせて移りて海に入れと命じなければならないのであります。父なる神は私たちを救うために御子イエスを私たちの罪の身代わりとして十字架にかけ、その死によって私たちの罪を許されました。そのゆえに人が御子イエスを信じるなら、その者の罪は許され、永遠の命が与えられるのであります。 この永遠の命が人の本来の姿を回復させるのであります。これが聖書の示す救いです。今日のテキストの最初の言葉、その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。単純なことであります。御子イエスを持たずに永遠の命だけいただけますが、それはできません。イエス様のうちに備わっている命であります。それを私の命とするわけであります。ですからこういうふうに書いてあるわけであります。手紙がいよいよ終わりに近づきました。ヨハネが気になっているのは、この偽教師たちの言葉に騙され、正しい道から迷い出た兄弟たちのことでありました。この偽教師のことはグノーシスと呼ばれることで、もういつも話しておりますので省きますが、騙された、救いはイエス様にあるのではない、巧みな言葉で騙されてそれについていった兄弟たちがいたんですね。この兄弟をなんとか彼らは騙されたんだ、だから最後にあたって偽教師によって騙された彼らをわざわざ兄弟と呼び、彼らの救いのために祈るように呼びかけたのであります。それが五章の14節から16節の言葉であります。今日の最後までの言葉ですね。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら、神に求めなさい、そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に永遠の命をお与えになります。このように書いています。でここで見ますのは、何事でもと書いてありますから、第一のポイントは、私たちはどんなことでも、小さなことでも、人には言えない恥ずかしいことでも祈るべきです。あります。そしてうちにいらっしゃるイエス様、御霊はその祈り、自分ではしょうもないと思っても、恥ずかしいと思っても、その祈りを聞いてくださる、聞いていてくださる、そして深刻に共に悩んでくださる、これが第一のことですね。どんな祈りも私たちは言葉に出して祈りなさい、そう書いてあります。ヨハネの福音書にも同じこと、イエス様が言われた同じことをヨハネは書いています。16章の23節ですね。これは福音書です。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ですから私たちは必ずイエス様の名によってお祈りしますと言いますね。これはこの言葉を実践しているわけです。何でも祈っていい。第二のポイントはですね、その祈りをが答え、その祈りが答えられるのは神の御心にかなう場合に限ってのことであるということです。祈りは自分勝手な自分の欲望を満たす手段ではありません。確かに御言葉は他の箇所でもいかなる時にも祈ることを勧めています。これはパウロの書いたテサロニケの5章の17、18でありますが、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、 これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。絶えず祈ることは大事であります。しかしそこには原則があります。御心にかなう場合に限って確実にその祈りを聞かれる。この言葉は常に祈る側の要求が叶えられるという約束であります。神の御心の方が変更されるということを意味はしておりません。人は神を自分の都合の良いように動かすことができないのであります。答えは常に神の側にあります。ですから私たちにとって聞かれない祈りもあります。しかしその聞かれない祈りは敗北ではありません。むしろ勝利です。なぜなら神の御心がその祈りが聞かれないという形で現れたからであります。神は私たちにもっと良い計画をお持ちであることをお示しになりました。私は前回もこの絵本の話をいたしまして、まあ自分自身でも随分感動しております。本当にこうだな、もう一度お話しさせていただきたいと思います。で、これは絵本ですから気が物を言うわけはありませんけれども、これは絵本であります。しかし真実を表しています。三本の木が山に植えられました。三本の木はそれぞれ思いました。一番目の木は大きくなったら宝石箱になり、金や銀で飾っていっぱい宝石を入れるんだ。二番目の木は大きな船になって世界中の海を駆け巡るんだ。三番目の木は、私はずっとこの山にいて世界一背高のっぽの木になるんだ。そして時が経ちました。ずっと後になって木こりがやってきて、それぞれの木を切り倒しました。ところが彼らの望みと違って、一番目の木は動物の餌箱になりました。餌箱になってしまいました。二番目の木は実は豪華船ではなくて生臭い魚を運ぶ漁船になりました。第三番目の木は太い材木にされて運ばれないまま放っておかれました。みんな思いは聞かれなかったんですね。やがて時が来て、一番目の木はある時黄金の光に照らされて、一人の女性が生まれたばかりの赤ん坊をその餌箱に寝かせたのであります。その時一番目の木は気がつきました。自分は世界で一番尊い宝をお入れしているのだと気がついたわけであります。さらにずっと後になってこの二番目の木に起こったことであります。10人ほどの男たちが二番目の木の漁船に乗り込みました。その晩湖は嵐となり船は沈みかけました。その時一人の男が立って波を沈まれと言いました。すると嵐は沈まりました。二番目の木は気づきました。自分は天と地を治める王をお乗せしているのだと気がついたのであります。それからしばらく経ってある金曜日に材木されて放っておかれた三番の木に突然ことが起こりました。一人の男がその木に釘で打ちつけられるということが起こったのであります。それから二日後の日曜日の朝、三番目の木の足元で、十字架の足元で大地は喜びに震え、神の愛が世界に満ちていることを知ったのです。祈りは確かに最初の願いは聞かれませんでしたけれども、 すべて神のために用いられたのであります。私たちの人生も同じであります。このように神の働きのために用いられる、御心の祈りは聞かれるということであります。御心がなされるということであります。第三話の祈りは、第三のポイントは、神は御心にかなう祈りは必ず聞いてくださるということであります。ヨハネは手紙の最後にあたって偽教師によって騙された彼らの救いのために祈ることを呼びかけております。その祈りは必ず聞かれ、この騙された彼らもまた主イエスによって永遠の命を持つものとなるということを彼らは期待したのであります。ですから私たちはどんなことでも祈らなければならない。その中に御心のにかなうところのものの願いは聞かれる。私たちは諦めないので祈らなければなりません。しかし最後にこの16節に気になる言葉が書かれています。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。死に至る罪のために祈ることは無駄であると述べています。それでは死に至る罪とは何でしょうか。この罪は聖霊に立ち向かう罪のことであります。残念ながらこの罪を犯している者たちのために取りなす祈りは無駄であります。聖霊はもはやその者たちにはお語りにならないからであります。聖霊の働きがなければ人は信仰を持つこともまた祈ることもできないのであります。主イエスはこのように言われました。これはマタイの福音書であります。私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。聖霊に逆らう罪、私たちはどうなるか分かりません。しかし聖霊の働きを止めてしまうならば私たちの救われる道はありません。なぜならばこの御霊というのはイエス様です。その御霊が働いているのを止めてしまうときに私たちは信仰を持つことができない。だから私たちはそのためには死に至る罪のために祈ることは無駄であるということを聖書は述べております。以上をまとめますと、最初にお話したことでありますが、御子イエスを信じる者は永遠の命を持っています。永遠の命を持っている私たちの祈りは御心にかなうなら必ず聞かれるのであります。それが私たちの確信であります。お祈りをしたいと思います。主なる神よ、あなたの御言葉の中に大きなあなたの恵みと愛が書かれていることを感謝します。私たちがどんなに弱ってまたどんなに罪を犯していてもそれは許されるとあなたは言ってくださいました。イエス様の十字架が私たちの罪を完全に許し、そして御子の命、御霊が私たちのうちに宿って生涯を力強く生きることができることをあなたは示してくださっていることを感謝いたします。どうかなお私たちはこの御言葉に信頼して強く生きていくことができますように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。